このルカによる福音書の最終章第24章に入ることになります。まあ、読んですぐお分かりのようにこの章にはイエス様の復活の物語が記されているんですね。まあ、復活といいますと世の中の多くの人たちはね、そんなことありえっこないだろうと、たわごとだと信じがたいと、まあ、よく言うわけですけど、いや世の中の人たちだけじゃなくてクリスチャンでも時々ね、確信を持ってこの復活語るってことを躊躇することもあるかもしれませんね。しかしそれは今に限ったことじゃなくて、このイエス様が生きていた当時も同じでして、まあ、ここにもですね、このご婦人たちが一生懸命になって墓が空っぽになったんだ、あるいはイエス様がよみがえられたんだって二人の見つかりから告げられたことをこの人たちに報告したわけなんですけれども、人たちはどうしたかというと、この婦人たちの言葉を信じなかったって11節に書いてますね。復活を信じるって難しいことなんですね。ところが続く12節を見ると、その信じなかった人たちの一人であるペトロが立ち上がって墓へ走っていった。信じてもいないのになんでわざわざ立ち上がって墓に走っていったんだろう、ちょっと不思議な気がしますね。やっぱり気が気じゃないんでしょうね。普通墓なんて走っていくとこじゃないですよね、おかしいなことですけれども、しかしペテロはこの時走ったわけです。墓が空っぽだっていうことをどうしても自分の目で確かめたかったんだろうと思いますね。そして墓に行ってみて墓が空であることを見届けたわけですね。しかしここでまたルカがね、面白いことを書いてる、興味深いことを書きます。この出来事に驚きながら家に帰ったって。この出来事に驚きながらペテロが家に帰った。つまり墓が空であったということを確認し驚いたんだけども、イエス様のよみがえりを信じたとは書いてない。ああ言った通り墓が空っぽだった、本当によみがえられたんだとはいかないんですね。復活の信仰ってまた別なもんだなって気がしますよね。墓が空であるということ自体が復活の信仰を生むわけじゃない。やがてペテロはよみがえられたイエス様ご自身に直接会うことによって、まあ、信仰を得ることができたわけですね。そしてそのイエス様のよみがえりをそれこそ終生変わらず世界中に伝え続けた、そういう人生を生きたということですね。まあ、私たちにとって復活は確かに信じがたいもののように思われます。まあ、しかしキリスト教信仰の根幹はこの復活なんですよね。復活を信じる信仰なんだ。復活の信仰なくしてキリストを信じるということはありえないと言ってもいいでしょうね。ルカはこの、福音書、ルカの福音書のに続く第2巻としてですね、使徒言行録という書ももう一つ書いたんですけど、その使徒言行録の最初のところでこのペテロのが行った最初の説教メッセージが記されているんです。第2章ですね、ペテロコステのところですね。そしてそのペテロの説教を読みますと、結びの言葉がこうあるんですね。2章の36節、一緒に読みましょうか。はい。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさった。これはどういうことかというと、イエス様はよみがえられたんだってことを言っているんですね。ペテロはここで主イエス様の復活を宣言した。そしてこのペテロの説教はその後のキリスト教会の説教のもう常に変わらない大事な重大なテーマになっているんですね。イエス様の復活です。主の御体は墓の中に確かにあった。そして復活した時にその墓はもはや昔の墓ではなくなってしまった、新しい墓になったんだ。これ先週やりましたね。お墓の意味が全然違ってしまったんだ、ね、だからこそパウロがコリントの信徒の手紙1の15章55節でこう言いました。これも皆さん一緒に読んでみましょうか。はい。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。すごい言い方ですね。死に向かってね、お前の勝利はどこにあるのか。いや、もう終わりなんだ。死は終わったんだってことですよね。死は死んだんだってことですね。イエス・キリストの復活によって死はその棘を失った。主が十字架につけられて死んでよみがえられたことによって人間に恐れをもたらしていた罪が力を失ってしまった。だからその罪の結果である死は棘を失った。私たちを恐れさせていた死はもうなくなってしまった。死が死んだ。これがキリストの 蘇りの意味なんですね。このルカの福音書を学び始めた最初の頃なんですが、ご一緒に確認したことの一つなんですけど、ルカによる福音書の特徴の一つ、いくつかあるんですけど、その一つに女性が登場する場面がいっぱい出てくるんですね。女性たちに対して特別な思い出を込めて書かれている福音書だとも言われます。例えばこの書の第一章でイエス様のお母さんとなったマリアについてね、マリアが天使が突然こうお告げを、ね、受けた、子供が生まれてお告げを受けた、そういう箇所が記されていますね。これは他の福音書にはないわけですよね。非常に興味深くて大切なことを、ルカは書いています。あるいは第8章に行くと、イエス様に一番近くいて付き従っていたのは女性たちであったということが書いてあるんですね。その女性たちが今日読んだこの第24節、24章にも出てきまして、10節を見るとその名前が記されてますね。マグダラのマリアとヨハナ、これは第8章にも同じ名前が記されています。またヤコブの母マリア、これはこの24章にはないんですが、おそらく第8章の婦人たちの中にもいたんじゃないかと思いますね。この女性たちはいつもイエス様の身の回りのお世話をしていて、女性でなければならない細やかな心配りをしていた人たちなんですね。ガリラヤからそうやってとうとうエルサレムまでついてきてしまった。そして思いがけないイエス様の死に立ち会うようなことにまでなってしまう。まあ間違いないですが、このご婦人たちもその時大きな衝撃、打撃を受けたに違いありませんよね。しかしそうやってこの箇所を読んでいると、読んでいくときに、先ほどペテロがね、墓に向かって走ったって見ましたけれども、このペテロより先に墓に向かっていったのは、この女性たちなんです。この女性たちももしかしたら走っていったかもしれない。夜中なんですけどね。夜が明ける前。女性がのこのこと出ていくような時間じゃないですね。墓に向かっていくような時間でもない。墓っていうのは町の外にありますから非常に危険な場所でもあったわけですね。じゃあ何をしに行ったかというと、イエス様は蘇るって言ってたから、もしかしたら蘇るかもしれないから知れないから見に行こうなんていうことじゃ全くなかったわけですね。イエス様のご遺体に高価な香料を、自分たちが捧げるその香料を塗って差し上げようと、差し上げたいと、もう死んだってことはね、彼女たちはそう思い込んでましたから、そう思ってましたから、ただただその遺体に香料を塗るために、そのために彼女たちはお墓に向かっていったんですね。ところがです、ここで思いがけないことが起こったわけですね。墓についてみるとイエス様がおられない、イエス様のご遺体がない。戸惑ってますと、輝く衣を着た2人の人がそばに現れた。これは人間じゃないです、天使ですね、御使いです。そして天使は言いました。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され十字架につけられ3日目に復活することになっていると言われたではないか。イエス様言ってたじゃないか、あなた方はなんて物覚えが悪いんだとですよね。イエス様は3日目に復活するとはっきり教えていたじゃないか。いつまでも墓になどいるはずがないじゃないか。そのことを思い出しなさいって天使は言った。この思い出しなさいって言われている箇所は、この言葉は他の福音書並行箇所を見ても出てこないんですね。ルカに特徴的な言葉です。この思い出すっていうのは日本語ですけど、思い当たるっていう言葉に、ね、相当すると言われますね。思い当たるっていうのを日本語の辞書を引いてみますと、こんな説明になってますね。自分の心の中に留まっていたある出来事、言葉を何かの経験や出来事がきっかけとなって思い起こして納得する。つまりある出来事や言葉を聞いた時に、ああそうかって、あの時に言ったことはこういうことだったんだ、あの時イエス様がおっしゃってたことはこういうことだったんだってことが、まあ、一瞬にして分かった、そして納得したっていうことですね。その言葉の真理をようやく真実に理解することができる、それがこの思い当たり、まあ、ここで言う思い出すっていうことですね。そしてその言葉を心に留めて、そのようにして納得した言葉はそれ生きる力になるわけですよね。命の支えになっていくわけですよね。そういう意味では思い出すっていうのはとても大事なことになるんだろうと思います。 ですね、あの教会でこうやって語られる説教について記された本がありまして、説教って一体何をするのか、いくつかこう質問があってね、例えば説教っていうのは新しい知識を与える話をするのだろうかっていう質問がある。あ、興味深いですね。新しい知識を皆さんに提供するのが説教だ、まあ、そう考えている人も多いと思いますね。今日は牧師何言うかなと期待してもらっては嬉しいんですけれども、まあ、しかしもしメッセージがそういう意味合いのことだけであると、それはいずれすっかりですね、ああもう聞いて知ってると、もう卒業だと、聞かなくても分かってるよみたいなね、そういうことになってしまうことも起こるんだろうと思う。卒業したみたいなつもりになってしまう、まあ、しかしおそらく皆さんももうお分かりになっていると思うんですけど、毎日曜日にこうやって説教聞いてますと誰のもすぐ気がつくんだと思うんですけど、説教者っていうのは大体毎回似たようなこと言うんですよ、ね、同じようなことを繰り返し言ってるはずなんです。それは何を意味しているかというと、礼拝ごとにある大切なことを思い出させる話をしているんだと。牧師が教会で語る言葉に根本的な意味で新しいものがあるんじゃないんだ、常に新しく思い起こさせて、このことを思い起こしなさい、忘れずにいなさい、新しい言葉としてそれを聞き直している、それが説教、メッセージというものだ。あのコンピューターを勉強している人というのは常に新しい、ね、言語が出てきて新しい言葉を学ばなきゃいけない、大変な作業みたいですけど、牧師は楽ですよね。2000年全然変わってないですからね。この1冊だけなんです。分厚いですけどね。そういう意味では本当にありがたい限りですが、ただ私たちに課せられている任務は思いを起こさせる。あの生産式、最近このコロナのためにできないと言いますが、生産式のために必ず読む箇所があります。皆さんの記憶にあると思うんですけど、このパンとブドウ酒、これは私の体であり私の流される血だと、これを行いなさい、これを記念として行いなさいって言うじゃないですか。コリントの書の中です。記念として行いなさい、これはまさに思い起こしてるんです。生産式ごとに私たちはパンとブドウ液を配っていただくわけですが、それはイエス様の体と血を表して、イエス・キリストの十字架にかかって死んでくださって私の罪が許されたんだということを思い起こす作業ですね。思い起こす儀式、忘れないようにするため。だから1ヶ月に1回ってことはない、毎週だと本当はいいんでしょうし、ね、クリスチャンが集まるたびにもしかしたらパンを裂きながらイエス様は十字架にかかって死んでくださったんだってことを思い起こすために、そうやって生産をし続けるってとても大事なんですね。またこのルカの福音書の中で、ちょっと少し前に学んだばっかりですけど、イエス様が十字架にかけられて、一緒に十字架にかけられた囚人がいましたね。その囚人の一人がイエス様、あなたが天国に行くときには私を思いを出してくださいってお願いした箇所がありましたね。彼は自分の罪を十字架にかけられながら認めたんです。もう一方の罪人はそれを認めませんでしたけどね。彼はそのもう一方の罪人に対してです、お前は何ていうことを言うんだ、私たちはこうして罪を犯して自業自得でこうなってるけど、このお方は何の罪もないのにこうしてるんだ、つまりもう十字架の上でですけど、イエス様は一緒に、イエス様と一緒にこう十字架につけられていったんですが、その間にイエス様を見ていて、イエス様を信じるようになったんですよね、おそらくね。そして十字架にかけられながら、どうか主よ、あなたが天に行ったら私のことを思い出してください、これも同じ思い出す、私はもう地上においてはこうして犯罪人として殺されざるを得ない状況になった、人々からも呪われたものとして、ね、殺されざるを得ない状況になってしまった、でも神様、どうかあなただけは私を忘れ去らないでください、どうか私を思い起こしてくださいって祈った、お願いしたってこと。じゃあイエス様はそのお願いにどう答えたか。いや、思い起こすところじゃないんです。今日あなたは私と共にパラダイスにいます。後になってしばらく経ってから思い起こすよって、そういうんじゃないんですね。今日今この瞬間、あなたは私と共にパラダイスにいます。それが神様、私たちを忘れずにいてください、いつも思っていてください、心の中に置いていてください、その神様を私たちもいつも思い起こしている。私たちは実際は忘れっぽい、聞いて知ってるつもりでいますが、本気で聞いてないってこともありますし、ね、忘れてしまうってこともたくさんあるんです。他のことに心がすぐ向かってしまう。だから何度でも私たちは思い起こす必要がある。神様は決して忘れないお方、 神様は常に覚えていてくださる。それが神だってこと。その神に全幅の信頼を置いて、神様ありがとうございますっていうのが信仰だってことです。そういう意味で皆さん神様をと向き合っていらっしゃるでしょう。それが復活を信じる、復活したイエス・キリストを信じる信仰ということでもあるということですね。さて、イエス様のよみがえりについての言葉を思い出したこの婦人たち、ああそうだったんだってね、この天使の言葉を聞いて思い出したわけですけれども、そのイエス様の言葉はね、ただの言葉じゃないです。あれは本当だったんだ、真理だったんだ、事実だったんだって、この女性たちは納得したわけですね。それも男の弟子たちよりも早くに納得したんです。そういう意味では教会を支える復活信仰の最初の担い手になったのは男じゃないんです、女性たちだったんですね。しかもそれは、まあ、その後別に大きな働きをしたとか、そんなことはこの女性たちに何も書いてないですね。忘れ去られていってしまった女性たち、ただ女性たちって言われていることだけですよね。この後伝道者となって命を懸けてよみがえりの死を述べ伝えるようになったのは男たちですが、その男たちも実は自分たちがそのよみがえりを語った最初の人間じゃなくて、自分たちに先立ってそのことを伝えてくれた女性たちがいたということを忘れることはできなかったに違いない。あの人たちこそが最初なんだ、あの人たちが墓へ先に行ってくれたんだ、そして主の言葉を思い出してくれたんだ、私たちもその主の言葉を思い出して思い起こして生きていくのだということを心に留めていたに違いないと思いますね。そういう意味で復活は思い出を呼び起こす出来事でもあります。主のよみがえりの出来事に巻き込まれた女性たちも、このペテロたちもですね、豊かな思い出に生きることができた。常にこう振り返りながら、主はよみがえられたっていうね、そのことを確認しながら生きることができたに違いない。そしてそれを思い起こす中で、イエス様の十字架が本当に罪の許しなんだ、救いなんだということを確信していた、力をこういただいていたということですね。そういうものとして皆さん、復活を思い起こし、十字架を思い起こし、まあ、生産を取り行っていく。だから本当にこう生産式も大事ですし、こうやって復活の御言葉を読む、学ぶということも何度でも読み返していくということは、本当に大切なこと、生きる力なんです。教会はその思い出に生きています。まあ、思い出に生きるというとね、ただ過去のことを振り返ってね、保守的になって新しいことには目を塞いでしまうって、そんなことじゃないんですね。本当の意味で良き思い出を持っているからこそ、本当の意味で新しい命に向かって走ることができる。過ぎ去った過去を見るときにですね、ああこんなこともあったんだ、もう二度とこんなことを、ね、なりたくないとかね、そうやって過去を思い出すんじゃないんだ、悔いを持ってね、なんであんなことしちゃったんだろう、そうやって過去を振り返るんじゃないんです。あのところにも神様の巡りがあった、神が共にいてくださったんだっていう、そういうふうに過去を思い起こすことができるようになる。それが復活の主を信じる信仰っていうことなんです。というのは、主は全世界を作り永遠のご計画を持って私たちを愛し救い出してくださったわけです。私たちがキリストを信じる前からの過去も全部含めて神様のご計画の中にあったわけです。そして今があるわけですね。ですから現在も今、未来ももちろん過去も全部含めて神が共にいてお守りくださるのだ、そのことを信じて神様に感謝していく、その時復活の力強い信仰の喜びがですね、私たちの心にも湧き上がってくるんだろうと思いますね。私たちは神様が備えてくださっている、みんなに与えてくださっているその豊かな命に向かって走っていくことができる。常にそれを思い起こしながら、その喜びにあふれて前に向かって希望を持って歩んでいくこと、それが復活の主を信じる信仰であるということです。お祈りをいたします。